福岡から直行便で90分、信州松本空港を起点に信州各地の観光物産の話題をお送りする爽やか信州リポートです。リポートは中島理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。お土産を自分で作って持って帰るっていう楽しみが結構信州旅してるとあるんですよね。そんな中で心ときめくもの、私見つけて体験してきました。
なんだ、
ものはね、吹きガラス、ガラス製品を作ります。
そうなんだ、
すごい。
場所、
信州って人気な、有名なんですか。
有名というわけではないけど、何箇所かあって、私個人的に、ガラスと信州、中でもね、これ私が今回体験した安曇野ってすごい合う気がしてるんですよ、
なんか安曇野ってガラス細工のイメージなんか合いそう、
空気とか、なかなか私合うなって勝手に思ってるんですが、今回ねお邪魔したのが安曇野ガラス工房っていうところなんですが、そこで私の先生をしてくれた作家の若色翔太さん、20代なんですけど、ね、若いんですよ、彼がに、私こんな風に思うんですけどって言ったら、こんな風に答えてくれました。
ガラスってものがこう水とかですね、こう連想しやすかったりとか、やっぱりこういったあの色合いとかですね、この落ち着いたものがやっぱりこの安曇野のこういう自然だったりとか、あの雰囲気、空気感にすごくやっぱりこう結びつきやすいのかなっていうのは、やっぱり僕自身やっぱり安曇野にあの住み始めてから思ったところありまして。
作家が言うから間違いないです。
確かに、でも水も使うし、ある意味こう綺麗な空気を閉じ込めるという意味ではね、ガラス工房はいいですよね。
自然だし、なんかね、色がなんか自然の色でしょ。
確かに確かに、
何色を入れてもなんかこう周りと溶け込む感じなんですよね。でこの安曇野ガラス工房っていうのが、あの若手作家の研鑽の場として1985年に作られてるんで、もう結構、ね、30年以上になってるんですが、実は多摩美術大学の美術学部工芸学科ガラスプログラムの卒業生の中から年に一人だけここに来れるんですよ。
あ、そういう風になって
る。選ばれしエリート。
そう、独り立ちする作家さんがその直前の5年間ここでこう修行しつつ、こう自分の次のステップに向かって進んでいくっていう場所なんですよ。
すごい場所
だな。だからまあ作家さんの作品、個々人の作品も置いてあるし、その地域に根ざしたって言いましょうか、安曇野ガラスブランドを作ろうっていうことで、その工房の作品も置いてあるんですね。の中で私吹きガラス体験をさせてもらうんですけど、あのガラス12色色があって、この中から色を選んでくださいって、さらに形もね選べるんですよ。私今回のそばチョコを作ろうと思って、
出た、待った、
いいですね。
もしも何か形まずいことがあっても、そばチョコだったら多少広がっても、
ああそっか、それが形っていうか芸術っていう感じ
で、うまく斜めになってもごまかせるかな。あと他でグラスとか、あとあの片口って、あのお酒なんかをつぐとか、とかあの一輪挿しとか、あとクリーマーとかあったんですが、なんとなくこうハードルが私高かったんで、
あれ作りたいんですよね。
何？
そうめん入れるやつ。
さらに、
そう、麺を入ってる方ですよ、あれに氷入れて、ほら綺麗なガラスだったら、
綺麗よね、ガラスだった
らいいだろうなっていつも思いながらね、既製品を使ってるんですけど。
なるほど、特注で体験相談したら、ひょっとしたら答えてくれるかもしれないな。いやいやいや、まあでもね、難しいことないのかなって思って心配だったんで、一応若色先生に聞きましたら、こんなふうにおっしゃってました。
まあ、空気入れたりですね、こう形を整えていくのをお客様と一緒にですねやっていくんですけど、まあ、基本スタッフがついているので、 いきなりこうなんかやってくださいみたいな感じじゃないので、はい、あの安心していた、あの、ね、一緒に体験ですね、あのしていただけると思います。
基本的には息を吹き入れて膨らませる、あとあの底になる部分を平らに作る、それからあの、まあ、グラスですね、口の部分をきれいに丸く広げて作るというのが大きな作業3つなんですけど、
でもなんかふーってやるのが難しそう、
思うでしょう、難しいんです
やっぱりな。
ちょっと吹いてみましたよ、はい、
常に優しく差を支えて強く吹いていきましょう、はい、優しく吹
いて、息漏れないようにって言われるんですけど、漏れてるんですよね、
やっぱそうよね。しかもなんか均等に膨らむのかなと思って、
あ、それ大事、なんかスーッと
量を変えちゃいけないですよね、
一定でしっかり りと強すぎず吹くことが大事なんですよ。
あ、難しそう。
で結構ゴーって音がしてたでしょ、うんうん、あの炉がずっと目の前で、うん、あのガラスを溶かすためのものがあるんで、うん、1160度なんですね。
あ、でもそれぐらいでしょうね。だってガラスが柔らかいんだもんね。
だから僕もやったことあるんですけど、そんな息をね、うん、ずっと変えずに吹いてくれだ、うん、回し続けてくれだ、うん、そんな繊細なことなんてできないですよね。そう、顔が歪みまくって熱すぎて、
息を吹いてる間にも、うん、吹いてるこの長い竿がついてるんですよ、うん、この先の方にあの、うん、なんていうの、線香花火の先っぽみたいなガラスがくっつくわけなんですよ、うん、常に回しとけ言われるんですよ、うん、そうそうそう、いや回しながら吹くとか無理みたいな、
う
ん、
そうよね。
さらにですね、あの口を作るとこもなかなか大変で、あのずっとこう柔らかいんですけど、箸って言われる金属の棒を当てて、うんうん、優しく当ててスースーっとって言われるんですけど、これで失敗したらグニグニになると思うと妙な雑念が入って、もうスーッとか無理みたいな。
だから改めて作ってみると、いや、ガラス工房の方々ってうまいというか当たり前ですけど、うん、繊細な作業されてるんだなと思いますよね。
でもね、若い色先生が付きっきりで面倒見てくれますんで、
もしかして、あら、
出来上がりました。
え、綺麗。
ま、
いや、え、マジっすか、これ。
うまい。
意外と、
これマジで？既製品じゃなくて？
ちゃんと作りました。意外とそこもまっすぐなってました。
なってるなってる。これ本当に
5センチぐらい？
高さ5センチぐらい、うん、で吹きガラスなんで、あ、いやだ、そうめんに使えるけど使わないで。
そうめんのめんつゆの方に使える。
そばチョコにしたらでかくない？
でもね、
どれぐらい飲むんって感じ。
直径が6センチぐらいあるかな。
ね、
でも本当に、
でもなんかこう、
ね、
ちょん
グラデーションでね、うん、ブルーだ、紫だ、赤って本当になんかあの、うん、和菓子のあの水細工のようなね、
あ
の
透明の和菓子のような、透明の、ね、
そうそうそう。でもこの、
あ、いいな、
なんて年輪のようなこの。
横島が ね
横島がいいですね。
あ、いいですか。ひょっとしたら私の息の吹きかけた方の問題で島入ったのかなって思うんだけど、わかんないんですよ。
でもそれが柄みたいでいい、
全てが愛おしい感じで、
ね、あ、でもなんかやっぱ手作りっていいね。
もう自分の
持ってる感触がなんか、
う
ん、
あの実際に工房でその製品を買う時も一個ずつ手作りだから、この自分の手にしっくりくるのを買うのがいいんだよっていう話を若いるさんしてくれたんですよね。でご本人ももちろん作家としてこういろんな作品作っていくんですけども、こんな気持ち制作に生かしてるみたいですよ。
僕が実あの来てすごくなんですか、やっぱ一番最初に感動したのはやっぱりこの北アルプスの山、こんなに近いんだっていうものと、あの5月ぐらいですかね、あの田んぼにちょうど水を張り始めた時期に、もうこう一面こう田んぼが広がってるこう景色にその水が張ってあって、それに山の景色とか雲とか空がこう映ってるのがやっぱりすごく感動的で、なんかやっぱりそういうものに生かせないかなっていうのは考えて日々制作とかはしていますね。
アーティストやね、
なんかそんな感じね。
なんちゃってアーティストに20分から30分ぐらいでなれますんで、ぜひ吹きガラスの体験、安曇野ガラス工房でチャレンジしてみてください。
一生の思い出になるね、これ宝物、ね、
そうなんですよ。そしてですね、ここで、お知らせなんですが、はい、ツアーの延期のお知らせです。はい、6月9日から予定しておりました、はい、爽やか新州リポートプレゼンツ初夏のアルプス山岳橋上高地乗鞍高原と安曇野を楽しむツアーなんですが、うん、新型コロナウイルスの感染状況から判断して延期することとなりました。お問い合わせを申し込みいただいてた皆様に本当に申し訳ないんですが、ご了承ください。はい、新しい日程が決まり次第、はい、このコーナーでご案内いたします。
ください。
はい、こんな安曇野、そして信州への旅の玄関口は信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で1日2往復結んでます。
爽やか信州リポート、中島理恵さんでした。